はい、皆さんこんにちは、藤川先生のメガビタミン健康法の181ページにこういう言葉が載っています。医学は学問ではないっていうことなんですね。まあこれから話すのは私の考えです。私が、考えたことをお話ししたいと思うんですね。これはあくまでも私の考えですよ。藤川先生とはまた違うかもしれません、ぜひまたお教えいただけたらと思うんですが、とにかくその医学は学問ではないっていう時にふと思ったのはですね、こういうことを思ったんですよ。つまりある数学者がいてね、ものすごいお金持ちの数学者がいて、で、その人がね、すごく、なんか研究して、定理を発見し、証明も完成しましたって言って、だけど、それは数学的に間違ってますっていうことですよ。だけど、その数学者は絶対これは正しいんだって言って言い張って、で、全世界の数学者に多額のお金を配っても、その定理を正しくすることは当然できないんですよ。間違ってる、証明は間違ってる。間違った定理は間違ってるわけですね。だから判例が1個めっければ、それはもうしょうがないわけですよ。つまりそういうもんです。だからそれはその数学が学問だからですよね。医学って果たしてそうなのかっていうことなんですよね。つまりそうじゃないっていうことですよ。ってことはどういうことかって言ったら、その白黒つけられないってことでしょ。でね、すごく印象的だったのは、今の武漢肺炎のワクチンができて、接種が始まってますが、それの接種を受けた人が亡くなったと。で、それに対しての、専門家、多分医者だったと思うんですが、そのコメントは、因果関係は分からないってことを言うんですね。つまり、因果関係は分からないっていうことなんですよ。で、何事かと思うわけですね。因果関係はないとも言わないし、因果関係があるとも言わないし、因果関係が分からないって言ってるんですね。つまり、まさにこれが、医学は学問じゃないっていうことですよね。の証明だと思うんですよ。だってね、例えば、この間の、はやぶさって、JAXA のはやぶさがね、この糸川っていう、本当に小さい小惑星からサンプルを取ってきましたが、大変なことだと思うんですが、それなんでできるかって言えば、つまり予測できるからですよ。その惑星なら惑星でどんな小さくたって、それが何時何分何秒にこの位置にあるってことを正確に予測できるからでしょ。ねえ。できるからそれができるわけでしょ。またその宇宙船何がどういうふうに航行したらいいかってことも正確に計算できるからですよね。つまり予測できるわけですよ。で、この際に物理学なりもそうだし、化学だってそうだし、A という物質と B という物質を合わせたらどういう物質ができるかとか、そのどういう反応を起こすかとかね、発熱するのか、吸熱するのか、全部それも分かってるわけですよね。で、計算することもできるし、どのくらいの熱が出るとかね、どのくらいの熱が吸収されるかとかね、そういうことも全部こう、計算できるわけですよ。で、予測できるわけですよね。それが学問だし、化学ですよね。だから医学もそうだと思いきやそうじゃなくて、因果関係は分からないっていうわけですよ。ある種で分からないって何事かと思うんですね。で、それがね、そもそもね、もしかしたら誠実なのかもしれないんだけれど、つまりなぜかって言ったら医学は学問じゃないからなんですよね。だから予測できないんですよ。だから何も確たること言えないんですよ。だってね、ただ皆さんがね、いつもよく私が言う例ですけどね、皆さんが石を持っていただくんですね。で、南極に立っていただくと。どうなるかって石をこう離しますよ。で、その石はどうなりますか。北極に立っても、それこそそのインドネシアのジャカルタだろうが、アフリカの例えばエジプトだろうとですね、あるいはピラミッドの頂上だろうと、で離せば、どうなるか。全くその地面、地球の中心に向かって落ちていくわけですよね。それ以外のことはないでしょ。それ以外のことはないんですよ。完全に 100% 予測できるわけですよね。あるいは、もっとわかりやすく言えばビリヤードがありますでしょ。ビリヤードを、ビリヤードの棒なんていうかわかりませんが、両棒でつつくと、そっちの方向に動いてきますよね。で、それは、大体科学的なもんですけど、もちろんそれは計算もできるわけでしょ。つまりそういうもんです。因果関係ですよね。その棒って、球をつつくと、そっちの方向に、加速度が生ずるっていう、完全に因果関係があるわけでしょ。それが、運動方程式ですよね。因果関係を記述したのは。で、まさに学問ですよ。だけど、医学はそうじゃなくて、因果関係はわからないってわけですよ。でね、もうちょっと私なりに思うのは、例えば酒は百薬の長で、だから適切な飲酒っていうのは健康にいいんだな、長生きになるんだとかいう話になりますよ。よくあるでって出てきますよ。そういう論文が出ましたみたいなね。よく報道されたりしますよ。でもね、よく調べてみれば、そういう論文の受注順にまで、その背後には、要はその大手のね、お酒を作ってる会社の資金が流れ込んでるわけですよ。何らかの形で。で、これはもう、例えばその、がんの薬でもね、どんなもんでも、いろんな抗がん剤でもね、何でもすべて、高血圧の薬だろうが、何だろうが、すべて、 認知症の薬だろうがね、うつの薬だろうが、全部そうですよね。で、それを、まあ、ぜひ見ていただきたいのがマネーデータベースっていうのがあるので、ぜひ見てほしいんですよ。まあ、皆さん見ていただければと思うんですね。と、ものすごい額のお金が流れ込んでるわけですよ。つまり因果関係がないっていうことは、逆に言えば因果関係を勝手につけるってことでもあるわけですよね。つまり先ほど申し上げたとおりね、数学の定理が正しいか間違ってるかっていうのは、それはもう学問的に明らかなので、他にその、なんていうか、お金がどうこうとか、権力がどうこうとか、すごい天才数学者がノーベル賞を取るようなすごい人が言ったからとか、そういうことではなくて、学問として正しいか間違ってるかっていうことでしょ。そういうことじゃなくて、要はお金ですよね。お金でいかようにでもデータをねじ曲げることができるってことですよ。つまり、その相関関係であって、因果関係ではないからなんですよ。ここのところをね、まあ、鋭くしてきたのが、いや、藤川先生のこの医学は学問ではないっていうことですよね。まあ、藤川先生の方にも書かれている通り、まあ、大手のそういう製薬会社っていうのは、いろんな形でその、要はビタミン療法っていうのを非難し続けてきたんですよね。貶め続けてきたんですけど、その理由っていうのは明らかで、つまりその、あるその自分たちの思う通りにその変えられる世界なわけですよ。パラダイムなんですよ。それを守り通さなきゃいけないからですよね。もし医学が本当に意味で学問になってしまったら、それは自分たちの思う通りには一切いかないわけですよ。先ほどのね、すごいお金持ちの数学者の話と同じで、それをどんなことしようとも、自分たちの思うようにはならなくなってしまうんですよ。だから絶対に阻止しますよね。で、そういう背景というのをよく理解すると、今のね、この武漢肺炎の騒動もさらによく理解できるんじゃないかなと思うんですよ。だから要はね、結局のところ経験主義っていうことは、まあ、経験主義って言葉をこう書かれているんですが、結局ね、言葉を変えればやってみなくちゃわからないって話でしょ。これなんだよっていう話、やってみなくちゃわかんないってどういうことなのかってことですよ。で、先ほど繰り返しますけど、我々が石を持って手を離せば必ずその石は地面に落ちるんですよ。だけどね、例えばこのワクチンを打てばどうなるかっていうのは、要はやってみなくちゃわからないっていうことなんですよ。これっていうのはね、すごく怖いことですよね。すごく怖いことですよ。根本的にその学問でないっていうこと、医学が学問でないことはっていうことは、いかに恐ろしいかっていうことなんですよ。だからそれを鋭く指摘しているのが、実はこの藤川先生の一連の著作なんですよね。このメガビタミン健康法を代表するこの本なんですよ。極めて鋭いでしょ。だからもう根本に実は迫ってるんですよね。これね、じゃあその中でじゃあどうやって我々生きていくのかって話なんですよ。やっぱりね、自分の頭で考えるしかないし、だけど自分の頭で考えろって言ったって不親切で、やっぱり単純にまず、ね、藤川先生の本を読んでみればいいと思うんですよね。読むと結局の鋭い批判があるわけですよ。そしてじゃあどうするかってことも書かれているんですよね。でね、これまあいわゆるそのこれからね、いろんなまだもっと伝染病が流行るかもしれないんですけど、これもね、それに対する強力なツールなんですよね。つまり、そういう意味では、科学に基づいた医学っていうものが、いかに強力かっていうことなんですよ。すなわちね、ここでね、こう言い切ってるわけですよ。もう、これ私は本当に感動したんですけど、健康とは何かっていうことですね。まあ、引き続いて書かれてるわけですよ。医学は学問ではないって、それについて引き続いて、じゃあ、健康とは何かっていうことをきちんと定義してるんですよね。それはね、DNA の命令が完全に遂行されているのが健康な状態なんだよってことなんですよ。逆に不健康とは何かって言ったら、つまり DNA っていうのはタンパク質の設計図なんだから、そのタンパク質の設計図が何らかの制約を受けて、その設計図通りに作れないって、つまり体を作れない。それが不健康な状態だって言ってるわけですよ。なんと明快な定義でしょう。今までね、健康とは何かって言ったら極めて曖昧模糊だったと思うんですよね。だけど、ここでは DNA の命令が完全に遂行されている状態が健康であるというならば、逆に言えば DNA の命令が逆でも何でも逆、じゃあどうすればいいかと申せば、DNA の命令が完全に遂行できるような、そういう栄養を取ればいいっていう、ただそれだけのことでしょう。だから病気っていうのは DNA の活動が何らかの制約を受けているわけで、制約を受けていることは、要はつまり栄養が足りないということなんだから、その栄養を取ってやればいいという、ただそれだけのことでしょう。先ほどのね、石を持って手を離せば、その地面に落ちるでしょう。そういうことと全く同じですよね。例えばその人がね、人種が黒人であろうが、白人であろうが、黄色人種であろうが、 その手を離す場所がね、例えばピラミッドの上だろうが、富士山の頂上であろうが、どこであろうが、あるいは太平洋上の船の上だろうが、どうなるか全く完全に 100% 予測できるわけですよ。一流の例外もなく予測できるわけで、それと同じことが実は医学でも行えるっていうことなんですよね。だからここがね、いかに革命かっていうことなんですね。それを知ると非常に感動しました。私は本当にこの本を読んで感動したんですね。でね、で感動したのはもう一つは、抗ウイルス剤になればなるほど、これからね、またね、もしかしたらどんな新手のね、ウイルスが現れるかもしれません。でもそんなことは別に何の恐れる必要もなくて、要は DNA の命令っていうのはちゃんとあるわけだから、DNA っていうものがあるわけだから、我々は。その DNA の命令が完全に遂行できるような栄養を取り続ければいいという、ただそれだけのことなんですよね。もうただそれだけです。そうすればその結果、DNA が、どんどんどんその必要なものを作り出していくと。命令通りに体を作り出していくと。それがもうイコール健康だっていうことなんですよ。だからね、これが分かってしまったら、本当に今までの製薬業界とか、あるいはそういう医療になってたことっていうのが、もうある種全否定なんですよね。全否定なんですよ。だからね、革命なんですよね。で、それをだから厭う人、嫌な人はいっぱいいても当然なんですよ。だって今までの自分の利益がなくなるからね。そしてまた例えばこういうね、こういう武漢肺炎みたいなものをどんどんどんどん煽ってね、行って、で、結局まあワクチンで全国民に打たせて、で、それがじゃあその結果やってみなくちゃわからないってわけでしょ。因果関係がわからないんだから、やってみなくちゃわからないんですよ。だって安全だって言うってことは因果関係がわかってるってことでしょ。じゃあ安全じゃないっていうことは、安全だろうか安全じゃないかってことは言えないっていうことなわけですよね。だって因果関係がわからないんだから。でそれはもう論理的に波状してるわけですよ。だその論理的に波状してるってことを平気で言っているわけですよね。だって因果関係が分かっちゃったら、逆に言えば国は、その亡くなった方に何千万か払わなきゃいけないでしょ。それがもしも数が増えたらもう大変なことになりますよね。だからね、そういう意味ではそういうことを守るのために自己矛盾に陥ってるんですよ。やってみなくちゃ分からない、因果関係が分からないってことは、逆に言えば何の結果も出ない、分からないってことでしょ。でもその人が例えば武漢肺炎に対しての免疫が上がったっていうことと因果関係があるって、じゃあ言えないってことですよ、逆に言えばね。でも何にも言えないってことですよ、因果関係は分からないって言ってるんだから。じゃあ何のためにワクチン打つのってことですよ。もう論理的にはそういう世界になるんですよ。でそれをね、いろんなデータ集めて言うわけだけど、でもデータ自体が、いろんなその、なんていうんですかね、バイアスがかかってるわけでしょ。だってみんなお金もらってるわけだから、みんながお金もらってるわけだから、バイアスがかかりまくってるわけですよ。それで、じゃあエビデンスだ、データだって言ったって何の意味もないわけですよ。だってね、我々がね、例えばまあ A さんという人がいて、で富士山の頂上に行って、で石を投げましたと。どんどん石がどうなりますかって言った時にね、別に何らデータは必要ないんですよ、その予測に。一切必要ないでしょ。だからまあそれを道石先生の本を引用されておっしゃっていますが、全くその通りだと思うんですよ。データは全く必要ないんですよ。それが科学ですよね。だってそんなこと一切必要なく、いや例えばその A さんという人のね、体重とかね、いろんな血液型とかいろんなデータありますが、そういうものも一切必要ないですよね。いえば例えば A さんが今何を考えているかってことも必要ないですね。ただ手を離せばどうなるかっていうことはもう 100% わかるわけですよね。全くその間違いのことはないですよね。つまりそういうことなんですよね。ぜひ私ね、まあ、この武漢肺炎の騒動が起こったときに、まあ、起こる前からというか、このことを知っていて、ね、つまり藤川先生の議論を知っていて、本当に支えられたんですね。で、ですね、皆さんもね、ぜひ読んでいただいて、特にまずメガビタミン健康法の181ページですね、からを読んでいただいて、いかに素晴らしいことが書いてあるか、特に今の時代にこのことは大事だなと強く思いました。もちろん今ここで話したのはね、私何度も言いますが、藤川先生一切その面識もありませんし、一度も話したことないんですよ。当然ながらメールのやり取りもしたこともないし、一切の面識はありないんですね。ないんだけれど、まあ、だから本だけですよ。で読んで、まあ、私が勝手に考えていることです。ですが、そう思うということを率直に言いました。ありがとうございました。